朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。朝日大学放送局の時間です。朝日祭も終わって10月も終わりに近づきましたね。今年の朝日祭のテーマはエコでした。今日の朝日大学放送局は常にエコを気にしている法学部2年の米と
土屋でお送りします。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を集め放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。そして今日の放送は特別企画としまして、夏休みにゼミで行った岐阜地方検察庁と岐阜地方裁判所参加についてお届けします。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局
始まります。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。今週は月に一度のゲストコーナーです。今日のゲストコーナーは劇団朝日から短期先輩、くしくらな先輩をお招きしました。
でもリスナーの中には劇団朝日って何と思われる方もいらっしゃるかもしれません。劇団朝日とは朝日大学法学部有志で作る出張型模擬裁判劇を実演する劇団で、実は私も土屋さんも劇団朝日のメンバーなんです。今日は劇団朝日とは一体どんな団体なのかをリスナーの皆さんに詳しく知ってもらいたいと思い、短期先輩くしくらね先輩にお越しいただきました。短期先輩くしくらね先輩、こんばんは。今日はよろしくお願いします。
こんばんは。
お願いします。
では早速ですが、劇団朝日とはどういった団体なんですか？
はい、この劇団朝日というのは司法、特に、裁判員裁判について、市民の皆さんにも身近に感じてもらおうということで、朝日大学の学生の有志でできた、団体です。できた経緯としましては、演出の方にこの話が来まして、その演出の方の所属するゼミでこの劇をやろうという話になった時に、ゼミのみんな でやろうというふうになり、他にもゼミ以外にも学生の有志の方が集まりできたという経緯があります。
なるほど。ということはやはりやる気のある人が集まってできたっていうことなんですね。
あ、そうですね、
はい
はい。今まで何回か公演をされてきたようなんですが、一つの公演に対して練習はどれくらいされたんでしょうか？
まあ、大体本番の1ヶ月くらい前から練習は始めております。
今まで何回公演されたんでしょうか？
公演の方は今までに4回行っております。初めは蟹工業高校 で、2回目が大垣日大高校 で、3回目が大垣共立銀行主催のフロンティアセミナーの中 で、4回目が学内の新入生向けのセミナーの中での公演になります。
はい、はい。ではくしくらね先輩、今までその公演の中で一番成功したと思った公演はいつの公演なんですか？
私が特に成功したと思っておりますのは、
はい、
やっぱり4回目の方ですね。
4回目ということは、はい、一番最後の公演ということですね。
そうですね、学内向けの方で、
はい、
が一番成功したなと思っております。
はい、それはどうしてですか？
やっぱり回数を重ねていくうちに次第にこう慣れていって、もう息遣いもセリフも他の皆さんとの呼吸が合ってきて、本当にいいものに仕上がったと感じてます。
はい、はい、私たちも、3回目と4回の、2回公演させていただいたんだよね、
はい、
で本番はやっぱりすごく緊張をしたんですが、うん、先輩方はやっぱり本番は緊張されたんでしょうか。
そうですね、私自身は練習もかなり厳しくやらせていただいたのでセリフであったり流れっていうものはもうほとんど体に染みついていたので、緊張っていうのはさほどしなかったと思いますね。
さすがですね。
いや、
私たちの時はもう本当に緊張して緊張して、本当にね
言葉にならない緊張だったよ ね,
ね。もうさすが先輩です。はい、
では串倉根先輩どうでしたか。
私は何回やっても本番の前までは恐ろしくても緊張が高まるんですよ、
はい、
もうそれで本番に臨む直前は手のひらに人って3回書いてそれから本番に臨むようにしてますただ本番が始まるともう緊張というものはもう吹き飛んでしまって、むしろその目の前で見に来てくれている方にこの芝居を伝えていくということの方がもう大事になってきますので、
はい、
緊張は本当になくなります。
さすが
です、さすがですね。
はい、では最後にですね、劇団朝日の活動を通して感じたこと、思ったことなどあれば教えてください。
私が主に感じたことは2つあります。1つ目は、どのようなことにもやったことないことにもチャレンジすることは大事だということです。私自身この劇自体は劇で演じるということはやったことはないのですが、劇を始める前と始めた後では自分自身一回りも二回りも成長できたなというふうに感じたからです。二つ目に思ったことは、人とコミュニケーションを取ることは非常に大事だということを感じました。この劇を通じていく中で、今横にいる串倉根君と私は、よくコンビで劇をやったのですが、その中で最初はやはり台本に書いてあることをただお互いに棒読みをするだけだったのが、だんだんお互いにコミュニケーションを取っていくことで、その台本に書いてあるセリフがだんだん日常会話のようになっていくことを感じたので、お互いにコミュニケーションを取っていくことが非常に大事だというふうに感じました。
なるほど。では串倉根先輩はどうでしょうか。
まあ、こう劇を通じて全般的に感じたことというのは、まあ短期さんとほぼ同じなんですけれども、特に演劇という点で絞って言いますと、やっぱり何度やっても思うんですけど、本番が終わった後緊張から解放されて、その時にほっとしたあの気持ち、これが本当に忘れられないですね、
はい、ああ
そうですね、
そうですよね。
他にはもう一つあるんですけど、
はい、
あとはその自分がこう演劇をしてる芝居をしてる時に、皆さんが見てるお客さんはその芝居をしてる役者の方に集中してるわけですよ、
はい、
その集中を一人がその一点に浴びる、それもまた快感ですね。
あ、私結構でも注目されるのは苦手だもんで、
そうですか
すごいですね劇団朝日は中学校高校から要請があればどこへでも出張公演します。もちろん料金は無料です。もしリスナーの方で私の学校に来てもらいたいと思われた方がいましたら、朝日大学入試広報課電話 058-329-1088 ファックス 058-329-1089 までお問い合わせお申し込みください。本日は短期先輩、串倉根先輩、お忙しいところゲストに来ていただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ゲストコーナーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
さて、今日はいつもの〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナーをお休みし、特別企画ということで土屋が地域の情報をお届けします。今日紹介させていただくのは、岐阜地方検察庁と岐阜地方裁判所参観。ゼミ活動の一環として、私とヨネちゃんは夏休みを利用し、岐阜地方検察庁、岐阜地方裁判所参観に行ってまいりました。
3冠には1年生から4年生までの刑事法ゼミの学生とその他参加希望者を合わせ20人ほどが行ったんだよね。
うん、みんな意欲的に参加しててとってもいい雰囲気で見学することができたよね。
うん、
岐阜地方検察庁は岐阜県岐阜市にあって JR 岐阜駅から岐阜バスに乗り換え市民会館裁判所前というバス停で下車します。バス停の正面がまさに岐阜地方検察庁。検察庁ってだけあってやはり大きな建物で形もスマートな四角形、さすが検察庁って感じでした。
でも緑もあってそんなに近寄りがたい場所って感じではなかったよね。
うん、そうだったね。それに職員の方も親切な方ばかりだったね。
うん、
で参観ではまず検察庁の職員の方が検察庁の構造や検察官の仕事などパワーポイントを使用して説明してくださり、それから現役の検察官の方と30分間の座談会の時間を設けていただきました。その後岐阜地方裁判所に移動し、午後から判決が予定されているために空いていた裁判員法廷を参観させていただきました。この点については後でヨネちゃんのコーナーでじっくりと。
はい。
そしてまた岐阜地方検察庁に戻って検察官執務室を見せていただきました。さて皆さんの中には検察庁を参観したことがないって方もいらっしゃると思います。そこでまず検察庁とは何なのか説明しますね。検察庁では警察から送致を受けた事件、検察官に直接告訴や告発のあった事件、検察官が認知した事件についての捜査を行います。
犯罪について捜査をするというところは警察官と同じなんだよね。
そうだね。捜査では被疑者の取り調べをしたり、被害者や目撃者など事件に関係ある人から話を聞いたり、証拠品を集め検討します。そしてここからが検察官だけのお仕事。検察官は被疑者が罪になる場合にその人を起訴するかどうかを決めることが唯一できるんです。
起訴をしないときってどんな場合だったっけ？
年齢や犯罪の軽重、犯行後の反省などを総合的に勘案して決定するんだよ。
じゃあ被害者との示談なんかも重要な要素だね。
うん、それを抗議の意味での不起訴処分って言います。不起訴は起訴猶予と競技の意味での不起訴があって、もし起訴されて有罪判決が出ると刑罰の執行を指揮監督する役割も検察官は担っています。
死刑の執行に立ち会ったり罰金の徴収手続きを取ったりするってこと？
うん、そう。これが検察官の役目なんだけど、検察庁には検察官の他にも検察事務官という人たちがいて、検察官と一緒に犯罪の捜査をしたり事件の証拠物を保管したり罰金を徴収したりして検察官の仕事を助けるという役割もあります。
検察官だけでやってたら仕事が多すぎて大変だもんね。
うん、そうだね。検察官は刑事手続きの最初から最後まで関わるお仕事だから、検察事務官という存在はとっても重要だと思うよ。
うん、
それに岐阜地方検察庁が抱える事件は1年で3万件から4万件もあるんだって。
そんなに多かったっけ？
うん、でもこの全てが起訴されるわけじゃないけど、岐阜地方検察庁は検察官が12名、副検察官が13名、相当忙しいみたいだよ。
うん、
岐阜って地方って位置づけだから配置されてる人員は少ないんだけど、名古屋に隣接してるから事件はかなり多いんだって。
それは忙しいよね。
この中で去年は殺人事件や強盗などの裁判員対象事件は5月21日から8月31日までで33件もあったとおっしゃってたよね。
うん、
なんか身近で33件も凶悪事件が起きてたかって思うとね、何も知らずにのんきに過ごしてたわ
でもちゃんと検察官の方が捜査してくれるから安心して暮らせてるんじゃない？
そうだね。岐阜地方検察庁様、ありがとうございます。
ありがとうございます
さてこれで検察庁について少しは知っていただけたでしょうか。検察庁について知っていただいたところで、私たちの見学の様子をお話ししたいと思います。まず検察庁に着くと、とても優しそうな検察事務官の方が迎えてくださいました。エレベーターに乗って最上階まで上がると、広い会議室のような部屋へ案内され、そこでスクリーンを使って検察庁のお仕事についての説明を受けたり、有名な俳優さんが出演する検察庁についての DVD を見たりしました。
職員の方もたまにジョークを挟んできたりして面白かったよねあと DVD も私の好きな俳優さんが出演してたし、内容も面白かったから真剣に見ることができたよ
ね。DVD はテレビで放送してるようなドラマみたいで、でも大事なポイントは押さえてたし、自然に検察庁について学ぶことできたよね。
そうだよね。
で次に現役の検察官の方との座談会でした。最初は座談会って初めてだし、検察官の方だからとってもお堅い方がいらっしゃるんじゃないかってドキドキしてたんですが、来てくださった方は若い検察官の方で、質問にもバンバン答えてくださって、30分間があっという間でした。
時間があるならもっとお話したかったよね。
そうだね。ねえ、ヨネちゃんはどのお話が一番印象に残ってる？
そうだな、検察官になろうと思ったきっかけとか、うまくいったいかなかった裁判の話とかも印象に残ってるんだけど、一番印象にあるのは1年生の子が、検察官も警察官のように犯人を追っかけたりするんですかという質問したことかな。
あの質問面白かったね。検察官の方も思わず笑ってたし ね。
まあ検察官は追っかけたりはしないというのが答えだったんだけどね。
話が途切れることなく30分間があっという間に過ぎちゃったよね。先輩方の質問の仕方とか意欲とか、そういう面でも勉強になったし、本当に充実した座談会だったね。
今度は私たちが後輩にそう思ってもらえるようにならなきゃいけないね。
そうだね。はあ、とうとう私たちも来年は3年生になってしまうんですね。は
あ、そうですね。はあ、土屋さん、そろそろ時間もなくなってきたから、執務室の見学について話さなきゃ。
はい。さて、執務室の見学なのですが、執務室には検察官の机が一つ、その右隣には検察事務官の机が一つ、そして検察官の机に向かい合わせになるように置かれた椅子、その後ろにはソファーが2つとローテーブルが置いてありました。この検察官の机と向かい合わせになるように置かれた椅子、これは取り調べをするときに被疑者に座ってもらったり、事件に関係のある人に話を聞くときに使うものです。凶悪犯罪に関係する人たちもこの椅子に座っていたかと思うと、なんだかドキドキしてしまいました。
そうだったね。
そして椅子の後ろにあるソファーには拘置所の職員が座ったり、応接用として使用するそうです。そして部屋の中には大きなケースがたくさん、このケースの中には事件に関係する書類が入っているそうなのですが、この量がすごい。ヨネちゃん、すごかったよね。
あんなたくさんの資料を把握するだけでも相当な時間がかかるんじゃないかな。
私だったら途中で把握するの諦めちゃうかも。
本当そう思うぐらい多かったよね。
でも部屋は綺麗に整頓されてて、とっても綺麗だったよね。関係書類には個人情報がぎっしりなので、今回の参観で私たちの目には触れないように大きな風呂敷がかかってあったのが印象的でした。こんな感じで検察庁の見学は終了。とっても勉強になりました。さて、ということで今日は特別企画、岐阜地方検察庁を紹介いたしました。詳しくは岐阜地方検察庁のホームページで確認することができます。それでは次回はまた〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナーをお送りします。またね。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
さて、このコーナーでは土屋さんに引き続きまして、9月17日に行われた岐阜地方裁判所裁判員裁判法廷参観についてお届けします。それではまず、地方裁判所とはどういう場所なのかをお伝えしたいと思います。地方裁判所は原則として訴訟の第一審を行う裁判所です。裁判は地裁で第一審を行い、高等裁判所で第二審、最高裁判所で第三審というように行われていきます。また簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行います。地裁は各都道府県の県庁所在地、そして函館市、旭川市、釧路市の合計50市に本庁が設けられていて、支部も設けられています。支部を含めると全国に253箇所設置されているんです。
岐阜県にも支部があるんだよね。
私たちが今回行ったのは本庁で、岐阜市にあります。
検察庁と目と鼻の先だったね。
そうだったね。支部は4箇所で、大垣市の大垣支部、高山市の高山支部、多治見市の多治見支部、蟹郡御嶽町の御嶽支部があります。本庁合わせた5箇所に家庭裁判所、簡易裁判所も合わせて設置されています。 郡上市の郡上出張所、中津川市の中津川出張所には簡易裁判所があります。地方裁判所の事件は単独裁判官または原則として3人の裁判官からなる合議体のどちらかで執り行われます。大多数の事件は単独裁判官によって処理されていますが、次の事件については合議体による裁判が必要とされています。一つ目は合議体で審理及び裁判をする旨を合議体で決定した事件。二つ目は死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪の事件。強盗罪、準強盗罪、これらの未遂罪、盗犯防止法に規定される常習強窃罪の事件等は例外とされています。3つ目は公訴事件、4つ目はその他法律によって合議事件と定められたものです。
必ずしも裁判官が3人で合議する場合ばかりじゃないんだね。
そうだよね。じゃあ本題に入っていきましょう。今回私たちは裁判員裁判用に作られた法廷を見学させていただきました。
ヨネちゃんにもってこいの場所だよね。
ほんとそうだよね、
うん、
それで入ってみてまず思ったのが
明
るい。
えそこ
でも法廷って厳粛な感じがしてたから想像してたイメージと全然違ってびっくりしたんだよね。
あ確かに窓から日差しが差し込んで部屋も綺麗だったよね、
うん、
朝日大学にある模擬法廷教室とはまた違った感じだったよね。
大学の模擬法廷の傍聴席は40人くらい座れるんだけど、岐阜地裁の裁判員裁判法廷は88席も設けてあるんだって。座り心地も良かったよね。
よかったよかった、うん、他にも大きなモニターとかマイクとかもあったね。
そうだね。裁判員裁判は裁判を分かりやすくするためにスライドショーで証拠や立証事項、事件の経緯などを説明することがあります。大きなモニターは弁護人席と検察官席側の壁に、小さいモニターは弁護人席、検察官席、裁判官、裁判員席の卓上にそれぞれ設置されていました。
傍聴席からも大きいモニターがあるから現場写真やパワーポイントのスライドショーが見えるようになってたね。
その他にも法廷の中には裁判員裁判に合わせた工夫がたくさんあります。それでは法壇について紹介します。法壇というのは裁判官と裁判員が座る席のことです。この席は弁護人席や被告人席など他のどの席よりも一段高くなっています。
ああ、大学の模擬法廷もそうなってる。
うん、これはどこの法廷でも同じですね。裁判員裁判は裁判官3人の他に裁判員6人が参加します。そのため法壇に9人座れるように法壇が長く作られています。またこの法壇は弧を描くように端と端が傍聴席側に入り組んでいます。これは全員が例えば端と端の人でも目を合わせることができるように工夫されて作られているんです。また法壇の上にはメモ用紙、付箋、鉛筆、黒と赤のボールペンが置いてありました。裁判員に選ばれたらしっかりメモを取りましょうということですね。
ああ、そういえば法壇の後ろの右端と左端にも席があったよね。
それは補充裁判員の席だね。裁判官、裁判員の後ろで補充裁判員が裁判に参加するようになっていました。その席にもちゃんとメモとペンが置いてありました。ちなみに裁判官たちは入廷・評議室に戻るときには法壇の奥にある扉を使います。では次は他にどんな席があるのか確認していきましょう。
法壇から見て一段下がって正面にあるのが書記官席だよね。
そう、書記官は証人に宣誓書を渡したり裁判の記録・調書を作ったりします。
書記官席の両隣にも席があったの初めて見たよ。
これは私も知らなかった。職員の方に聞いたら書記官から見て右側には裁判所事務官、左側には通訳の方が座るんだって。
通訳？
うん。裁判員裁判は被告人が日本人であるか外国人であるかを問わないので、被告人が外国人だった場合など通訳が必要な時に通訳人がこの席に座るようです。
へえ、そうなんだ、
うん、
結構知らなかったことがたくさんあったね。
そうだね。今回参観させていただいて自分の目で見たり触ったり職員の方の解説を聞いたりとても勉強になりました。
うん、裁判官席にも座らせてもらったし
いい経験ができたよね、
うん、
今度は実際の裁判員裁判に傍聴に行ってみようかな。もし行く機会があったら裁判員制度とはのコーナーで紹介しようと思います。皆さんの中でもし興味を持たれた方がいらっしゃいましたらぜひ裁判傍聴してみてください。もちろんその際にはルールをしっかり守ってくださいね。以上、特別企画のコーナーでした。
今日は検察庁と地裁についての放送でした。
検察庁参観も裁判所参観もすごく勉強になったね。オープンキャンパスで模擬法廷教室の説明をしてるんだけど、さらに法廷の作りに詳しくなった気がするよ。
おお、じゃあ来年はさらにいい説明ができるってことだね。
は、今ハードル上がったね。
期待してます。
頑張ります。さて、この番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/law-watch/、または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。その他ご意見等は law-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。
エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年の快適に過ごせる涼しい秋が大好きなヨネと、
モコモコな服が着れる冬が楽しみな土屋でした。
それでは
またね。
放課後の教室、おどけてみせる君の横顔、どこか不安そうで涙を溶かすように二人笑い合ったんだ。暮れゆく茜の空でさよならして、朝日を背に受けながら通った道、漕ぎ出す船は違っても一人じゃ